サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。それではパート2をお楽しみください。
続きまして、セラピストで作業療法士さんの方になるんですけれども、小山さんの方ですね、よろしくお願いします。
そうですね、私、はい、作業療法士っていう仕事をさせてもらってるんですけども、うん、やはり依頼としてやっぱり結構最近多くなってるのは精神認知症の方であったりとか、はい、精神の方であったりっていうところが、うんうん、合併症でちょっと精神的なところがあるっていうところの方がやっぱり多いんですけども、はい、うん、これだいぶ前に、今のところの職場じゃなくって前のところですごい前のところの職場であった、本当にあった話なんですけども、認知症のお母さんと、まあ、同じぐらいの世代のお父さんと2人暮らし、老老介護っていうイメージの方なんですけども、まあ、週2回で入らせてもらってたんですけども、そのご主人っていうのが、認知症の薬って今、抗認知症薬いろいろいっぱい出てるんですけども、その認知症の薬を飲んだら良くなるっていうふうに、ご主人自身がちょっと思ってはるところがあって、お話は聞いてたんです。聞いてたんです。でも奥様はやっぱり認知症の診断を受けてますので、状態としてはやっぱりどんどん進行して、まあ私が行った時はほとんど寝たきりっていう感じの方だったんです。ある時私がまあ拘縮しないように、拘縮って肩関節がまあがっちりと固まって曲げたり伸ばしたりっていうところが難しいんですけども、でそれを進行拘縮進行しないように、伸ばし、動かそうと、まあ、バイタル測って動かそうとしたときに、ちょっとベッドのところが濡れてたんですね。で、はい、あれと思って、で、私も思わず、あ、ちょっと濡れちゃった、濡れてるねっていうふうに言ったら、いきなりご主人が立ち上がって、何するのかなと思ったら、はい、私の目の前で、ご主人が奥さんをその場で平手打ちして、で、お前は何をしてんねん先生の前でって言って、平手打ちと原骨と3発。
あ
っちの村お父さんやめてやめて、したわけではなくって、たまたまの話やから、来てもらってるところの前で、そんなおもらしするようなやつが悪いんやって言って、もう殴り続けて、で、当の寝たきりのお母さんは、やめてやめて言って感じで、お父さんもなだめて、まあ、やることだけやって、まあ、その時、まあ、一応、なだめるのも時間がかかったので、まあ、40分ほどかかったんですけど、まあ、その後に、訪問リハビリ部門のちょっとリーダーに、そういう事情がちょっとあったんですけども、もうこの先、訪問行くことがもうちょっと私としては精神的に辛いです。行きたくないですっていうふうに言ったら、もしかしたら、先生が解決してくれる、先生とかケアマネージャーさんにそれ言ってるって言ったら、言ってない。会ったことそのまま言ったので、まだちょっとそこまで至ってないですっていうふうに言われた時に、そこのステーションの管理者さんがすごいいい人やって、まずは、こちらは訪問看護ステーションのリハビリのとして働いて、看護職員の一員としてあるので、まずはその管理者にその事実をまず伝えなさいと、訪問リハビリ部門のところのリーダーから言われたので、はい、管理者にもそれを伝えたんですね。そしたら管理者の方が、クリニックの先生というのは、そこのステーションではすごい、支持者をよくやり取りしてもらってたっていうところやったんで、まあ、そこの先生やったら、多分、うちのステーションの名前言ったら、必ず電話取ってくれるし、まずは主治医に電話しなさいって言われて、まあ、主治医に、バイタルも含めてお電話させてもらいまして、で、まあ、その主治医に電話すると同時に、そのケアマネにもちゃんと連絡しなさいよって言われて、ケアマネージャー様にも連絡しましたら、もうすぐにケアマネージャーさんの方から、その担当地域の包括が動いてくださいまして、まあ、結果的にはその次か次ぐらいに、はもうちょっとかなりサービスプランが変わりまして、小滝の方に移ることになって、担当はちょっと外れたんですけども、うん、本当に介入中に虐待を目の前で見てしまったっていう、ちょっと貴重な経験というか、まあ、興味深いというか、そんな感じがありました。
リアルな話ありがとうございます。ケアマネージャーさんということでよろしくお願いします。
はい。はい、たくさんあるんですけど、うん、精神の方っていうのも、うん、 大変ですし、まあ、精神の方が内科的な疾患で入院するところがないとかいう時も大変ですし、あと借金があってサービス入れれないっていう時も大変でしたし、だけど、なんていうのか、私エピソードとかじゃなくて何が大変かって言ったら、制度とかを使うのは全然大丈夫な、どんだけ複雑だったとしてもなんとか使えるんですけども、家族の方が考えまとまらなくって振り回されるっていうのはちょっと大変だなと思います。家族の方がヘルパーさんとかデイサービスにいろんなことを言うとみんな惑わされるじゃないですか。で、それをこんなこと言ってるんですってケアマネに言ってくるから、そこをまとめるのが大変だなというふうに思ってます。まあ、なんかゴミ屋敷とかも大変ですけど、それはゴミが大変なのもあるけども、そのゴミ屋敷に至るまでのキーパーソンの方がどんな状況やったのかっていう、なんかそこもなんぼ片付けても持ってくるから、なんかもうそういうところが大変やったなと思います。
ありがとうございました。そしたら続きまして、介護タクシーの臼山さんですね。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
はい、
ま
あり
す。
がとうございます。
で、今のお話をいろいろ聞かせていただいて、まあ、介護タクシーは、まあ、患者さんね、高齢者の、まあ、輸送サービスのですので、まあ、そこまで深く関わることっていうのはなかなかないんですけども、やっぱり今お話が出てきたことは、よく目の当たりにすることがあります。例えば、この日曜日ですかね、おとといですよね。日曜日に、まあ、救急病院さんから、救急外来で来た患者さんが、これからお家に帰られると。まあ、介護タクシーを手配してほしいことで、まあ、ちょっとお休みいうこともあって、もうほとんどの介護タクシーがお休みなので、私が行かせていただいたんですね。そうすると、やっぱりね、一人で、なんか入院セットを持って行ってはったんですけどね。入院するつもりで来たの、とてもなんか呼吸も苦しそうやし、バルーンカテーテルみたいなのもついてて、歩行も困難やし、この人一人で家で生活できてる人なんかなと思って、この入院セットは誰が用意してくれたのって言うたら、救急隊の人がやってくれたって言って。で、それは貴重品は貴重品を袋に入れて、着替えの服は服でなんか持ってて、で、あとまた備品は備品みたいなもんで、なんか袋にまとめて入院セットみたいなの作ってくれてたんですね。で、まあ入院できなかったんだということで、まあ車椅子に一応乗せて、まあそれも足もおぼつかない感じやったんで、家に行ってみると、やっぱり一人住まいで、すんごいタバコの匂いも、ヤニの匂いもしてて、で、歩けないし、家の中、もうすごく蒸し風呂みたいな暑い状態で、で、もうかなり痩せ細ってて、この人またここに一人でおったら死ぬんちゃうかなっていうふうな感じをまさに一昨日見受けたんですね。で、とりあえず、まあエアコンは効くし、まあ帰りコンビニでおにぎりとお水だけ買ってたのと、で、自分のそのテーブルの周りにお水とかちょっとお茶とかもあったので、エアコンを効かして、とりあえずこの水を飲んでると、この2日3日ぐらいはいけるのかなと思って、ヘルパーさんとかそういうの入ってるのって言ったら、俺は高齢者じゃなくって、まだ55歳やから、そういうサービスは使えないと。連れて帰るところまでが私の仕事やったんで、まあ、そこでさよならって言うたら、それで終わりだったのかもわからないんですけども、ちょっとでもこの人、またこの状態でもしね、2日、3日後に熱中症で亡くなってたりとかしたら、どうなるのかなと思って、で、とりあえず、最終的に私では解決できないことやったんで、月曜日に堺市の地域包括ケア推進課かな、なんか前にちょっとやり取りがあったところがあったので、見守りネット堺みたいな感じで、そういう支援を受ける人なんかを地域包括につなげてくださいみたいな話、なんか聞いたことがあったのでね、そこへ連絡すると、まあ、55歳の人だからどうかわからないけど、基礎疾患みたいなのがあれば、介護保険なんかも使えるみたいな話も聞いたことがあったので、とにかくちょっとどこに相談していいのかわからないので、お願いしますということで、そこで繋いで一応、それはそれで終わったんですね。まあそういう、まあ事例があったり、まあ今ね、出てきたお話の中でいくと、あとはもう家族さん同士の関係性がすっごく悪くって、で、やっぱりもう本当にゴミ屋敷みたいなところに住んでるおばあさんを一旦病院に入れて、そういう保護せなあかんけども、誰も近寄れない。市の人がいてももう、すごい噛みついたりとかなんかするとかいうことで、やっぱり、まあ、保護じゃないですけども、一応家族さんとか、その周りの方の同意書を得て、2、3人で、そのゴミ屋敷に住んでるおばあさんを、精神科の病院の方にお連れしたりする事案もありましたし、もう明らかに喉の奥に、そのがんの腫瘍みたいなものが、もうコブみたいなものが見えてる方で、で、その方も治療しないといけないんですけど、 家族さんとの関係がすごく悪くて、誰も、もう暴言は吐くし、もう暴力も振るうので、うん、誰も近寄れないっていうことで、で、介護タクシーさんの方で、送迎と、で、まあ、病院の付き添いも一緒にしてもらえないかということで、放射線治療とかね、ああいう抗がん剤の治療なんか続けて、こうね、毎日抗菌剤に一緒に通院されたっていう事例もあったりとか、まあ、そういうことが今まで私たちもありましたので、まあ、今までのお話の中で見てると、うん、ああ、私はもう、こういうことを目の当たりにすることがあるな。でも、搬送の部分ですから、その解決することはね、できないんですけども、うん、その自費の部分なので、でやるので、まあ、介護保険なんかのああいう縛りがないのでね、まあ、お金さえもらえば、まあ、ちょっとヘルパーさんみたいなこともしたり、買い物の同行もしたり、救援事業っていうようなことも介護タクシーっていうのはできますので、まあ、そういう部門で、まあ、何かお役に立てることがあったらいいのになっていうふうに、今感じました。
ああ、なるほど。
はい。
はい。はい、どうもありがとうございました。すいません。皆さん生々しいエピソードありがとうございました。そしたらちょっと今回最後にですね、西井さんの方にですね、とお話の方を伺いたいと思います。西井さん、どうぞよろしくお願いします。
僕今お話聞かせてもらってて思ったことが、
はい、
なんか自立ってよく言わないですか、
はい、
自立支援って、この自立って何やろうなっていうのも結構日頃から考えてて、今の現時点での僕の答えは、一人でどうしようもないことに、うん、助けてって言える力、
うん
うん、それを持ってる人は自立っていうことかなと。何も一人で生活できるじゃなくて、
う
ん、ただそれを自覚してないとどうかってして、例えば小山さんにとっては殴り続けるっていうのも、もしかしたら夫の SOS なんかもしれんし、でそれを多分僕らこのチームで一人でやろうと思うと、僕らって守備範囲がもう最初から決まってて、
はい、
である程度守備範囲が決まってる中で、ちょっと乗り越えおにぎりであったりとか、そういうことをやったとしてもどこまで出るんだろう、次のいつらどこだろう、うん、ということで、結局俗に言う困難ケースっていうことでめちゃくちゃしんどくなっちゃうっていうことがあると思うんですよね、
うんうん、
だから助けてっていう声を、この人の助けてはきっとここだよっていうのをチームで話し合って、それを例えばその健山根さんが必ずしもそれを最初にキャッチするとは全然限らないんで、
うん、
その人とタイミング性格とかがあった時に、その SOS を受け取った人が今 SOS 言ってるよっていうことで、次それをできる受け皿を持ってる人にパスを回していくっていうのが支援なんじゃないかなと思って、その一個一個今なんかライブで聞けたので過ごしかったなと思いました、
うん、はい、ありがとうございます。
僕の感想と
素晴らしい、
ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。